放送は出版プロデューサー西浦浩二が送る本でベストセラーを目指す人のための番組です。
バーベキューは人にしてもらうもの、出版プロデューサーの西浦です。
どうも、失恋の定番は山田英美を読む、フリー作曲家のアルラです。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
いいですね。
いいでしょう。まあ、どうも今回抜けてますけれども。
そうですね、緊張してるの丸バレですね。
丸バレですね。まあ確かにいつもとスタジオが違いますから。
そうですね、
はい、
あ、もうその話しますか。
あ、まあいいですけど。
どういうことか。
あの、じゃあまあ先にね、多分聞いてる人が気になってる、その、うん、何、焼肉バーベキューの話いきましょう。はい、
なんかこの間バーベキューを連れてってもらって、
はい、
食べたんですけど、
はい、
バーベキューって得意ですか、アルラさんは。
得意、
うん、やったりする、
楽しめるっていうところが
ありますね。なんかもうバーベキューインストラクターと資格があるみたいで、
へえ、
うん、資格を持ってる人たちがやってくれたんですよ、
はい、
4人も集まって。
4人インストラクター
がいて、4人インストラクターがいて。
友達ですか。
まあ友達、1人が友達とか知り合いの方で、はいはい、その方の仲間が集まってくれて、
うん、
格之進の熟成肉だとか、
はい、
なんかそのなんてティーボーンステーキの黒毛和牛、
うん、
普通出ないんですよ、そんな肉日本で。
バーベキューですよね。
バーベキューです。
河川敷でやったとかじゃなくてですか。
普通になんかそういう公園 の、 あのバーベキュースペースでやるんだけど、
黒毛和牛の、
黒毛和牛のティーボンステーキ出てきたりとか、ソフトシェルシュリンプのアヒージョ作ったりとかしてくれて、でもみんなプロなんですよ、機材が違うから。
へ
え、僕らなんか申し訳ないでしょ、
はい、そうです、ね、
食材の用意もしてないから、
うんうん、
なんかすいません食べるばっかりでって言ったら、バーベキューは人にしてもらうもんですよって言われたんですよ。めっちゃかっこいいと思って。ただなんか最近一番愛を感じた言葉です。
それで愛を感じたんです。
そうですね。
なんかでもお金的なも発生してるんじゃないですか。
あ、でも普通に参加費として3000円出したわけですよ。いいでしょ、
いいっすね。
胡椒とかも生胡椒ですよ。なんか粒のまんま、
はい、
口の中で、
はいはいはい、カリッて
ファーって香りが広がったりとか、一生のうちで一番美味しいバーベキューでしたね。
もう今後超えることはない。
もうない。もう同じ人のやつで超えるだけっていう。もうやめとこう、俺自分でやるのはと思いました。
家族でやるのはもうやめとこうと、
うん、思いましたね。一緒に行こうっていう子供に。
はい。
で、アルラさんは山田恵美、いいっすね。
山田ご存知、
まあ、もちろん大好きですからね。
僕も大好きなんですよ。あの人を知ったのが、うん、実はあの2月8日生まれなんです、
はいはい、
で僕あの結構誕生日占いとかが好きで、
山田恵美先生が2月4日生まれで。
そうです。
はあ、ははあ、
で、そっから知って存在を。はい、
うん、
で、本屋行ったらあるし、っていうふうに読んでたら、
うん、
結構その言葉のチョイスというか、
うん、
で、あとその当時中学生か高校生ぐらいから読み始めたんですけど、
うんうんうん、
大人の恋愛が半端じゃないじゃないですか。
そうですよね。
女性目線。
そうですね。
俺もいつかこういう恋愛をしたいと思って読んでたんですけど、あの、ある時、あの、あ、まあ、ある方読んで、たらまあちょっと離れて山田恵美さんから離れて、うん、
はいはい、
で普通にただまあその山田恵美さんはまあ恋愛マスターっていう風なイメージがあったんですけど、
うん、
で、まあ僕も恋をして、
うん、
高校大学進んで、
うん、
失恋をした時にもう何ももう飯も食われへん
って言
った時に
気づいてますね。
そうです。もうどうしたらいいんだと、
うん、
もう現実逃避しかないんですよ、
うん、
でそこに残されてたのが、うん、その山田恵美さんの本、
お
これを読むとですね、
はい、
不思議とね立ち直りはしないんですけど、
立ち直りね。
なんかこう心を癒されるというか、
うん、
なんかその表現にかなりこう助けられたっていうのはありますね。
なんか失恋の仕方一つとっても、
はい、
なんかこう美しくあれみたいなのを結構言いますよね。
そうですね。そうです、そうです。
なんか別れた相手のことを悪く言うのはちょっと美しくないかもしれないみたいな、
うん、
ちょっと前までその彼と自分はなんか対等だったんだみたいな、うん、
なんでそれをなんで今ちょっと思い出したかっていうと、
はいはい、
あのツイッターで、
うん、
まあ多分誰かが勝手にボットを作ってて、山田エイミーボットと、
うんうんうん、
まあ、1時間1回エイミーがささやきますって、その今もう42分前のやつ、
はいはい、
気にすることはないよ、僕は君がそばにいてくれてるだけで幸せな人だから、割とこれは普通ですね、
うん、なんでそれ選んだよ。
いやいや、一番上にあるんでね、
うん、
はい、もう一個
もうちょっとチェックしてからよ。
まあまあまあ、そうですね、良さげなやつは、まあ、リツイートとかされてるやつですよね、多分ね、
うん、そうですよね、いいねがいっぱいついて
た、いいねついてるのは
ハートのやつ、
うん、そんなにないな。あ、ね、 社会から外れないように外れないようにって怯えて自分自身の価値観をそこに委ねている男ってちっとも魅力がないわねっていうのにリツイートは4つついてます。
あんまついてないですね。
いや、
僕がじゃあ好きだったやつ言っていいですか。
ああ、はい、
確かね、
どうぞどうぞ。
スーツを似合う男の条件ってわかるって。
ほう、
何やと思いますか。
ちゃんと仕事してるやつとか
いっぱいいると思いますそんなやつ、
うん、
そのスーツを脱がしてみたいと思う人よって言ってエローって思ってでもかっこいいな。
かっこいい
っ
すよね。
ちょっと背が高いところにある恋愛ですよね、
うん、
僕ら
そうなんですよ。
わかりますね。
はい、
わかります。ちょっとそれ僕も山田美さん大好きなんで。
あ、そうなんです、
ね、嬉しいです、はいはい、僕は勉強ができないはバイブルですね、うん
うん、で、
はい、まあ、ちょっと、
はい、
そんな感じなんで今日もやっていこうってことで、
はい、
タイトルコールいきましょう。
からいきますか。
はい、
わかりました。タイトルコールです。
はい、
コージニシューラのおしゃべり出版裏表。ということで、
はい、
はい、あの皆さんお気づきでしょうか。
お気づきでしょうね。なんかちょっと西浦もアルーラも緊張しているじゃないかっていうのが伝わっているでしょうね
いやー、こんな広いスタジオでね、
普段
とはちょっと違うところで撮っておりまして、
いつも近すぎてなんか肩当たるんちゃうか、
あーぐらいなんですよねで今日はちゃんとオペレーターの方もいらっしゃって、
そう
あのちゃんとしたマジなところで撮ってるんですけど、
うん、いつももちゃんとしてるんですけどね、別にお遊びのとこじゃないんですけど、
そうですね、
うん、まあ、今日はね、年末年始放送会ということで、忙しいからどうせ誰も聞かないだろうと。
そうですね。
うん。だからゲストの方をお呼びするのはちょっと悪いってことで、二人でやろうってなったんですけど、うんうん、なんかスペシャルなことしようかということで、今回はこちらのスタジオをお借りしたんですけども、
エアボイススタジオさんですね。は
い、なぜこちらをお願いしたのか、それをちょっとアルラさん言ってください。
ここはですね、うん、1年に1回、
うん、
僕と西浦さんの方で、うん、ご褒美的なところで、
うん、
いいとこでスタジオ借りようぜって言ってたんですけど、うん、ちょうどそれで、まあ、ちゃんとしたスタジオ探してたら、
うん、
こちらのエアボイススタジオさんが、
うん、
松本人志の放送室をやっていたっていう実績欄が載っておりまして、
ね、
その時に、うん、絶対ここでやる
って。いつかやろうって。
今年の、まあ、4月か5月ぐらいにね。
うん、
決まってましたね。
ね。
はい。まだ1年経ってないんですけど。
経ってないですけどね。まあまあいいかなと。はい、もう僕らはその、松本人志さんと高須光義さんでしたっけ、
はい、
がやられてた放送室っていうそのラジオ番組があって、うんうん、2人ともそれがすごい好きで、で、ウェブラジオやろうぜってなった時はもう2人とも言わなかったけど、もうモデルは完全に放送室を真似していこうという。
そうですね。
ね、はい。スタイルとしては。
だから、最初の、西浦さんと僕の自己紹介で、最近どうのこうのですが、僕は山田恵美が好きですっていう、毎回なんか言ってるじゃないですか。あれも実は放送室で、松本さんと高橋さん、多分4回目ぐらいから、急に、はい、まあなんか自己紹介にね、なんとかの高っちゃんですみたいなこととか、ポンセさんからハガキ来たからとかっていう
話をされて、ポンセさんとか、あったな。
調子ええでとか、いやずっと調子悪いでポンセさんみたいな話とかあったのがあったんで、なんかそういうのね、最初になんかこうフックになるもの入れれば面白いかもね。
そうそう、
まあ
そうですね、僕らのそのキャラクター、どんな人が本を作ったりしてるのかっていうのをキャラクターを含めて知ってほしいなっていうのがこのウェブラジオの一つの目的だったんで、はい、まあ真面目な話ばかりしてもしょうがないなって言って、で入り口で自己紹介しようと
っていうところですね。う
ん、まあ、松本さんたちみたいにね、あんな芸術的なこと思い浮かばないんで。
いやー、すごいっすよね。
あんな毎回、しかもその場で考えてるっぽいことをおっしゃってるでしょ。
そう。いや、まあ、言葉自体はね、うん、そんなに芸術的ではないかもしれないですけど。
まっちゃんビルジングでーす。
ビルディング多いなーって、ね、言ってましたもんね。
まあ、だからあれはそのまんま、持ってきちゃうとちょっとただのパクリなんで、
はい、
僕らなりにしょうもない自己紹介するっていうこと
を、はい、させていただいています。まあ、こんなしょうもない、
うん、
しょうもないって言ってもあれですけど、ノリでやってる、うん、我らが裏表紙なんですが、
はい、
僕が聞いたのがちょっと初めてなんですけど、
はいはい、
ようやく初めてですね、
はい、
一般の方からお問い合わせ
が。ああ、そうそうそう。いただいて。
はい、
聞いてる人いたんだなって
そこもスタンスはあの放送室さんと一緒なんですね。
ね、いやもう全然格が違うけどね、あれはあっちは絶対聞いてるよ、うん、
絶対聞いてる本当に
俺らは本当に聞いてる人いたんだなってびっくりしたよね。
まずあのかなりね、うちとしては、うん、あのかなりね、なんていうんですか、細い狭いところを、うんうん、ニッチか、ニッチをついてる、うん、ラジオ番組ですから、
はい、
ラジオ番組というか、まあ、レッドラジオですよね。
はい。
で、まあ、出版について、はい、いろいろ語って、いろいろ情報を西田さんからお聞きしてるわけなんですけれども、うん、そちらについてはコメントをちょっと読ませていただきます。はい、ちょっと投稿された方の名前は
伏せときますか、
いいんですかね。うんうん、すみません、うん。いつも楽しくラジオを聞かせていただいています。
ありがとうございます。
新聞広告を出す書籍と、うん、新聞広告を出さない書籍ってあるじゃないですか、
うん。
出版社さんは何を基準に新聞広告を出すのですか？あと、増刷のコツみたいなのがあったら教えてほしいです。例えば、健康書ならこのテーマとか、
うん、
本って広まらないとたくさんの方を笑顔にできないじゃないですか。
うん、
けど、本当に、あ、これちょっと最後、あれですね。本当にラジオが楽しくて仕方がないです
用意してくれてますね。
用意してくれてますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。本当にそれ大事です。嬉しいです
9月29日に、
そうですね、
お返しいただいてて、一旦西田さんの方からそこで返事を入れてるんです
けど、いつもこの番組でも最後にお伝えしている Facebook ページのコメント欄にいただいたんで、そこでもバーってお答えをさせてもらって、
はい、
で広告のことでしたよね、確か、
はい、新聞広告ですねと、
うんうんうん、
出すのと出さないのあるじゃないか、何が基準なんですか、
うんうん、だから基本的にはそこで確か言ったと思うんですけど、広告で言うと出版社ごとに多分方針って若干違ってるんですが、多分新刊の時に1回出すって決めてるところは多いですね、
うんうん、
発売した直後とか、うん、翌週ぐらいに出るようになってて、でその中で、その後も売り行きがいいものとか広告出すことでちょっと伸びるやつってあるので、
はいはい、
うん、それはやっぱり選んで次以降も出してもらえるっていうのはあるかなと。
その広告は毎月売ってるんですか、新聞広告は。
毎月特定の新聞に枠持ってる出版社も多いですし、
うん、
あと急にほら日頃付き合いがあるから明後日空いたんですけどとか、
あ、へえ、
うん。そういう時にも作っといてシャッて入れたりとか、はい、そのシャッて入れる時は多分新刊とは限らないっていうか、多分新刊じゃないんで、
はいはい、
あの前出したやつをそのまま使ってしまうんで、あの売れてるものになるんですけど、
その新聞広告はもう本当にこういう本が出ました、あとは帯の内容ぐらいをちょっとスラスラって書くって感じなんですかね、内容は広告の、
サイズとか幅にもよるので、それこそ本当タイトルと著者名だけのやつもあるし、
はいはい、
それをいっぱい並べるパターンもあれば、新聞の広告枠全部の半分を一冊の本で使ったりもするんで、
はいはい、
そうなるともう書影って言って、表紙のデザインの部分とか、うん、タイトルで、ちょっとした感想とか、
はい、
10万部突破っていうポップ的なものとか、
はいはい、
いろいろ入ってきます。
なるほど。
うん、で、あと、確か、どの新聞に出すかで本も結構選んでるので、
はい、
例えば日経新聞と読売新聞だったら、読者の方は当然読売のが多いんだけど、日経新聞さんだと、ユーザーにやっぱりビジネス色が強い方が多いじゃないですか。
そうですね。
うん、だから、ビジネス書だと日経新聞優先するし、うん、健康書はじゃあ読売を優先しようかな、みたいに、一応読まれてる方に合わせて、
あ、
うん、書いてます。
もうがっつり僕が質問する前に、健康書ならこのテーマとかっていうので答え、ね、質問いただいたやつに先にも答えちゃった、
うん。もう前倒しでいこうかなと思って。
あ、何の
焦りがさあるんですね。
何のことかっていうと、先ほどの方の問い合わせに、うん、まあ、もう一度、うん、読み上げますが、うん、増刷のコツみたいなのがあったら教えてほしいってことと、
うんうんうん、
例えば健康書ならこのテーマとか、
うん、
本って広まらないとたくさんの方以外にできないんじゃないっていう問い合わせだったんですが、
うん、
健康本については、まあ、広告出してるその新聞を見てる層にマッチするかどうかっていうところだよねっていうことなんですよね。
まあ、新聞自体結構年配の方が読むメディアになってきてるから、
はい、
あ、まあ健康書は基本的に相性いいですけどね。
なるほどですね、うん、で先に答えてはいただいてるんですけれども、
うん、
その方から追加で実は、うん、質問が来ておりまして、
はい、
大丈夫ですかね。
大丈夫です、
返信ありがとうございますと、
うん、
本当に返事が来るんですねってちょっとびっくりされてます
来ております、
はい、生きております。ボットではないですと。
僕ら生きております。生身の人間でございます、
はい、 初速勝負についてラジオで語ってほしいです、うん、初速勝負って何をすればいいのか本当に聞きたいです、
うんうんうん、
ということなんですが、初速勝負っていうのは出版して売って、
うん、
すぐ1週間とかを初速っていうんですかね、
うんうん、そうですそうです、1週間の、はい、1週間の間の売り行きのことを初速と呼んでますね。
それの勝負について、
うん、
何を聞いて、あ、ちょっと言い方があれですけど
言葉選んでくださいよ。初めて質問してくださった言い方なんですから
なんてお答えすれば、うん、こちらの方に満足していただけるのかっていうところなんですけど、
多分なんか増刷のコツを知りたいと思ってらっしゃって、
はい、
それで初速勝負だよと僕が言ってるので、
は
い、じゃあ何したらいいねんってことだと思うんですよ、
はいはいはい、
で初速勝負だっていうのはやっぱり1週間でみんな判断してるから、
はい、
1週間でやることやろうってことなんですけど、発売後1週間で本を買ってくれる層がまず何かって考えたら、毎週その本屋に行ってないと買わないんですよ、
うんうんうん、
でしょ、
そうですね、
ね、2週間に1回の人ってことは2週間ぶりに来てるから、
はい、
発売後1週間以内に来るとは限らないじゃないですか。
限らないです。
だから毎日とか、まあ、週に1回は来てる人が買ってくんなきゃ困るんですよ、うん、ってことはもうその棚、健康書なら健康っていうコーナーのまあ、マニアというか、
うんうん、
その本結構読んできたよって人たちなんで、そういう人たち向けにはその、まあ、僕は読者のクロートって言うんですけど、クロート向けの
本
帯とか、
はい、
ポップとかをちゃんとつけといて最初から、
はい、
うん、もう発売1週間なんでね、まあ、帯がいいと思いますけど、そういう人たちがこれはちょっと新しいなとか新規性があるなって今まで読んだことないなって思うものをまず訴求してあげる、うんうん、
はい、
やっぱその新しさがないと今までいっぱい健康書読んできた人は読まないですからね。
逆に言うとそこで健康オタクマニアたちが騒げば、
うんうん、
あ、この本いいらしいよってい
う
なっていくってことなんですかね。
それこそツイッターとか上げてくれたりとか、フェイスブック、まあもっと単純にこうやって喋ってて、うん、あ、最近いい本を買ったんだよみたいな、
はいはい、
まあ強いですからね。
まあそういうの聞いてってことですよね、
うん。そうそう。だからまずそこをしっかり捉えるために意識したタイトルとか帯をつけておくこと。
でもそれって毎週毎日健康本を読みに来るやつってどんだけやばいねんって思うんですけど
健康意識が高いのやばいんじゃないのまあでも常にまあ体調不良はあるもんでしょう。大人はどっか悪いっしょ。
なんかもうその業界関係者というか、
うん、
お医者さんか分かんないですけど、そういう整体師さんとかが呼んでるのかなっていうイメージがするんですけど。
ああ、もちろんそういう方も、まあ、お医者さんはあんまないかもしれないけど、
はいはい、
関連する仕事をやってる方とか、ヨガインストラクターさんとかかな、はいはい、そういった方々も結構やっぱチェックはされるから、まあ、ちょっとプロとか、
はい、
うん、セミプロとかでも、読んで勉強になるなとかおすすめできるなっていう内容の本である必要がまずあるんですよ。実は
ってことは、うん、最初の1週間が大事なのは、うん、そのユーザー層が、うん、いわゆる他のユーザーに影響力のあるインフルエンサー、
うんうんうんうん、
でその人たちが認めると、
うん、
そこからこう芋づる式的にユーザーがついてくるから、
はい、うん、
売れんじゃねっていうことなんですかね。
っていうのがあります。
なるほど。
で、あと発売1週間でもう一つ買ってくれる人たち誰かっていうと、
はい、
今プロの話しましたよね、
はいはい。
読者のプロっていう。もう一つは関係者です。自分らの。
ああ。
まあ例えば僕らみたいなもんでもし本出したら親は買いに行ってくれるでしょ。
まあそれもこぞって来てくれると思いますけど、
ね、
多分。
そう、多分ね。だからその大体本書いた人にはまあもちろん会社の部下とかもいらっしゃるでしょうし、まあお友達とか仕事仲間とかいると思うんですよ。でそういった方々はやっぱりこう直接連絡をして出たから買ってよっていう、まあちょっとやらしい言い方ですけどね、宣伝ができるから、そういったことを発売に合わせてちゃんとしたら、まあじゃあ半分ぐらい買いに行ってくれるかなみたいな。
親兄弟しか頼れる人いなかったら、うん、お前書くなよってなると思うんですけど
だから皆さん今あれだと思いますよ。ツイッターとか、
はいはい、
そういったこう自分の SNS でのフォロワーをたくさんつけてる人が多い。
じゃあもしかしたら前にこう話したかもしれないですけど、
はいはい、
ツイッターのフォロワー数とかも、
うん、
その著者としては結構こう求められることなんですかね、
うん、そうですね。フォロワー数、あとブログとかされたらそっちのユーザー数、
はい、
ページビュー数、メルマガの会員数、なんかそういったこうのはもちろん数が大きいってもんでもないんですよ、
はい、
友達1万人だって誰も買ってくれないような薄い友達だったらちょっとあれなんで、ね、
まあそうですね、
うん、
ってことはちゃんとファンがどれぐらいいるか
っていうこと
なん
ですね。買ってくれる人がどれぐらいいるか、それをこうちゃんと動いていただけるか、
はい、
いつか買うかでは買わないんで人間
ということですが、お問い合わせいただいた方はこちらでご納得いただけたでしょうかと。もし、
ね、
はい、いやそういうことじゃないんだけどみたいな
また書いていただいて、
そうですね、もしかしたら一回ゲストで来てもらうかもしれないですけ
どそうですね、
はい、
説教されるかもしれないですこれ
はい、
はい、というわけで今日はこれぐらいにしますか。
そうですね、
今週は、
はい、
はい、じゃあまた、年末年始スペシャルということでここからあと3回
はい、撮るんですが、はい、来週は、12月23日かな、予定なんですが、その以降ですね、うん、まあ、また来週言いますが、ちょっとお休みいただいて、1月の中旬から、
そうですね、
始めたいと思いますので、その分の3本撮りになります。
はい。
はい、
というわけで、当番組では皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。
番組の Facebook ページへ、コメントにてメッセージをお願いいたします。ありがとうございました。